はい、皆さんこんにちは、すみやです。またしばらく空いてしまいましてですね、しまったと思って、1週間ぐらいですかね、空いてしまったなと思って、まずいと思ってですね、今日は、前回あれですね、多分出張先のホテルで録音してっていうので、出張から帰ってきて、その後ですね、学校の方がちょっとバタついたりとかして、なかなか、録音、なんていうのかな、こうネタを考える時間がなくて、ということで、録音できなかったんですけれども、まあ、週末ということもあって、今日は配信をさせてもらおうかなと思っております。で、今日は、その前にちょっと、最近の私の日常ですけれども、まあ、そんなに変わったことはないんですが、ぎっくり腰はおかげさまで、だいぶマシになりまして、その先週の出張にどうしても行かなきゃいけなかったのでですね、それまでは、こう、熱を入れて治療してまして、だいぶ楽になってですね、まあ、今はもう、特定の姿勢になると痛みはあるんですけれども、だいぶマシになってきました。で、走れるようになってきたので、ジムで、いろんな、トレーニングをまた再開して、まあ、腰のトレーニング、広背筋とかはなかなかまだできないんですけれども、腹筋をしたりとかですね、それ以外、まあ、足ですね、特に前の方のトレーニングしたりとかはできるようになってきました。で、体がだんだんですね、体に少しずつ刺激を入れるようになって、ちょっとですね、もう少し体作りにちゃんと力を入れようということで走っていたらですね、昨日なんか足が軽くつってですね、走りすぎて自分の体にが耐えられないぐらいに走ってしまってですね、なんかちょっとつったような感じになったんですが、これはまた今日も痛いということで、まあ、年ですね、やっぱりね、無理があるんでしょうね、やっぱりね。はい、もうなんかあかんなと思いながら、でもまあそんなこと言ってたらどんどん衰えていきますので、まああんまり痛みがひどくならない程度にですね、ちょっとずつまあ体に刺激を入れていって、体が動くようになっていってですね、なんか体、年は取っていくわけですけれども、年取っていくからって衰えていくわけではないので、決して使っていれば、頭もそうですが、トレーニングをしていけば、なんていうのかな、年取ったら衰えるっていうのは先入観だと僕は思っているので、衰えないもの、まあ、もちろんその、なんていうのかな、ベースとして衰えていくっていうのがデフォルトなんでしょうけど、それは、鍛えていればそうはならないというか、むしろ経験値が積み上がっていって、若い頃の、まあ、瞬発力みたいなのはもちろんなくなっていくんだろうと思いますが、また違った価値を生み出すことができるというふうに思っているので、僕はですね、若い頃やっていなかったようなこと、まあ、僕は野球は、スポーツで言うなら野球をやってましたけれども、そういうのではなく、また違った、なんていうのかな、体を動かす楽しみだったり、頭を使う楽しみだったり、いろんなことを見つけて、いきたいなということで、また考えていこうかなと思って今、体を動かしてます。それから本を読んだりとかですね、まあ、去年の夏はもう論文にかかりっきりだったので、他のことができずにおりましたが、今年度は少しですね、そこから、まあ、脱するわけじゃないですけど、それはもちろんベースにあるんですが、次の自分のタスクをですね、まあ、見つけたいということで、少し風呂敷を広げていろんな本を読んだりとか考え事をしたりとかしてますので、まあ、そこを、まあ、この夏はですね、体を鍛えることと、もう一度、なんだろうな、トレーニングし直すというか、風呂敷を広げるというか、今そんなことをやって日々過ごしております。さて、今日の話題ですけれども、今日はですね、今までの流れとはちょっと違う流れでですね、ちょっとコミュニケーションのことを少し考える機会があってですね、私自身がです。で、いろんな人と関係を結んでいくときに、まあ、私も仕事柄ですね、初めて出会う人だったりとか、と関係を結ばなきゃいけないという時があってですね、もう今日はですね、テクニカルな、明日は日曜日ですが、月曜日から使えるような、方法、子供、園児のね、みんなとの関係、まあ、これは先生たち上手だと思いますんで、大丈夫だと思いますが、保護者の方たちだったりとかと、緩やかにいい関係、なんていうのかな、こう、関係を、温かな関係を結ぶというか、結びにくい方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういう方とですね、どうやって結んでいくかっていうことを考えたときに、まあ、ちょっとした工夫、まあ、もうこんなんしてるわとかっていう先生はもう全然知らん顔しといていただいたらいいんですが、ちょっとした工夫を、まあ、僕も勉強したのでですね、それをまあ、シェアしたいなということで、 なんだろう、テクニックをご紹介しようかなというふうに思っています。で、5つ、相手との良い関係、温かい関係を作っていく、簡単な、スキルみたいな、テクニックみたいなので、1つネームコーリングというのがあるというのを勉強しました。で、ネームコーリングっていうのは、要は相手の名前を呼ぶってやつですね。これね、あのね、昔僕は合コン文化で、育ったというかですね、僕はこんなプライベートの話する必要ないかもしれないですけど、大学に入って比較的すぐに彼女ができてですね、お付き合いしていたので、自分が合コンに行ってなんか、なんていうのかな、女性と出会いたいと思って合コン行ったことはないんですけど、そのおかげでですね、私が当時付き合っていた女性が女子校出身だったので、よくなんかセッティングをする機会があってですね、合コンだけはやたらとやってたんですね。やたら取ったってそんなめちゃくちゃやってたわけじゃないですけど、ちょいちょいやっていてですね。で、この時にね、モテる人、男女関係なく、これはね、上手に相手の名前を呼ぶんですよ、これなんとか。いや、やっぱりすみやくん面白いねとかですね、すみやくんがさっき言ってたさ、みたいなことをですね、言うわけですよね。で、僕はまあ彼女と一緒にセッティングする側なので、あれなんですけど、そこにいる人みんなそうやって名前呼ばれると、やっぱりなんとなく心地いいわけですよね。自分のこと認識してもらってるっていうか。自分のこと認識してもらってるって、やっぱり気持ちいいし、なんていうの、楽しくなりますよね、やっぱりね。これね、名前呼ぶって、ああ、なるほどなと思って、まあ、そうしたらモテるんですよね、大体ね。これはね、なるほどなと、その合コンのことを思い出しながらですね、僕もそのコミュニケーションの勉強してるときにですね、あ、これは大、これ簡単じゃないですか、ね、変な話。相手の名前をやっぱり呼ぶっていうんで、しかもね、あんまりね、ちょいちょい呼んだらね、なんか、なんていうのかな、やりすぎなんですよね。ちょっとなんか、なんていうの、時々呼ぶっていうかね。はい。っていうのは一つすごい大事で、これ実は僕は女子の部活動をですね、顧問させていただいた期間が、8年間だったかな、あったんですけれども、この時もですね、やってましたね。8年、9年か。結構長いことやりましたが、必ず1日1回学生の名前を呼ぶっていうね、それは、みんなです。みんな。部員がまあ何人いるわけ、20人とか、20人なら20人いる部員をですね、1日1回はですね、名前を呼ぶっていうのをまあやってたという感じですね。これは一つ、すごくわかりやすい感じかなと思います。で、二つ目はですね、まあバックトラッキングっていう方法で、まあ、要はオウム返しなんですけど、相手が使った言葉をまあ単純に使う。これね、女性は多分上手な方はすごい上手だと思うんですけど、なんだろうな。例えば、昨日ね、面白いことがあったんですよって言って誰かがまあ話し出したと、へえ、そうなんだ、面白かったんだ、何がっていう、その、面白いことがあったんですよって言って、その面白いっていうのをこっちもその言葉を使ってですね、相槌を打つっていうことですね。まあ、オウム返し、バックトラッキングってオウム返しのことですけど、なんかよく上手な人って昨日さ、ご飯食べに行ったんだよねっていう話相手がしゃべる、へえ、ご飯食べに行ったんだみたいな上手な人いるじゃないですか。僕ちょっとあれ苦手なんですけど、なんか分かりきってるやんみたいな感じでちょっと思っちゃうんですけど、コミュニケーション上手な人ってやっぱりそれが嫌味なくできますよね。多分ね、先生方の中にもいるんじゃないかと思うんですけど、これはね、結構やっぱり上手な人っていうのはコミュ力が高いんだそうです。なので、ただへーっていうよりも、先生見て見てこれね、なんとか作ったんだって言ったら、へえ、なんとか作ったんだって言うっていうのが、まあ僕が見てる限りですね、園の先生は上手な方が多いなと思いますけれども、まだそれあんまり意識してないわっていう人はですね、たまにやってみてください。はい。オウム返し、バックトラッキングですね。で、三つ目はですね、フォローアップクエスション、まあ質問をするっていうことなんですけど、質問と相槌のセットなんですって。僕も質問は意識してたんですけど、質問と相槌のセットってなかなかあんま考えてなかったかもと思ってですね。司会業が上手なね、芸能人の方っているじゃないですか。もう、長いことやってる人で言ったら、タモリさんとかですね、さんまさんとかですね、ああいう人たちって、ほいでほいで、で、どうなってんとか言って、さんまさんとかだったら言ってね、ほーへーとか言いながら、なんか、相槌も打つじゃないですか。で、そうやってこう、どんどん相手が喋りやすくなってって、気持ちよく自分の話ができるっていう時で、時々なんか突っ込み入れて、ほら、まあ、ほかとか言いながらも、ほんでどうなってんとか、で、お前どうしてんとかって 言いながら、ほや面白いでーとかいう感じの、あのさんまさんのあのまあ、テンションもありますけど、その質問と相槌のそのリズムっていうかね、相手を乗せていくみたいなのはすごい大事みたいで、そうなるとね、例えばエンジに本でどうなったんって言って、どうやってこれ作ったんとか言って、あそうなんへーとか言ってってなると、子供もどんどんこう言葉が出てきたりとか、主体性で先生見てって、あんまりなりすぎると先生も大変だと思いますけど、その辺がやっぱり上手な先生いますよね。僕も今この話しながら先生、ある先生が思い浮かんでますけど、とっても上手で、子供たちが、なんていうの、いい顔して喋りますよね。で、これはやっぱり主体性を生み出す、一つのこう、引き出す大きな、なんか、テクニックじゃないかなと思うので、ちょっとその辺意識してもらうといいのかなっていう感じはします。四つ目ですが、ペーシング。ペーシングですね。これはね、結構分かれる気がします。ペーシングっていうのは相手のペースに合わせるっていうことですけど、例えばゆっくりな子がいたらこっちもゆっくり行動するとか、比較的チャカチャカしてる子がいたら一緒になってチャカチャカするとかですね。まあ相手が、まあ気持ちよく、いられるようにするにはそういうのがあると。で、あまり上手じゃない先生はですね、相手がゆっくりなのについチャカチャカしちゃう。ご自身が多分チャカチャカしてるんですけど、これペース合わないので、子供たちとリズムが噛み合わないですね。これは、あまり良くないと。だから自分のペースは置いといて、子供、特に今日この人と、この人ちょっとうまくいってないなってなった時に、その人にペース合わせる。それは、仕事のペースもね、あると思うんで、必ずしもうまくいかない時もあると思うんですけど、ここぞっていう時はですね、このペーシングっていうのを意識してもらうと結構大いいんかなっていう感じがします。で、ラスト、5つ目ですね。スマイルノットカップリングっていうのがどうもあるらしいんですが、まあこれなんか、ノットってうなずくってことなんですけど、笑顔とうなずきをセットにしよう。さっきも質問と相槌のセットっていう話しましたけれども、スマイルとうなずきのセットというやつがどうもいいらしくて、これはまあ、これもまた合コン的なに言うならですね、上手ですよね。話聞くのが上手な人はね、笑顔で、あ、そうなんだ、へー、とか言いながら聞いてくれる人ね、僕、今、昔出会ったすごいそれが上手な方を今思い浮かべながら、もう30年は言い過ぎか。でも30年近いですね。28年、9年前の話ですけど、ちょっと思い出してしまいましたが。これも上手な方は上手だと思います。コミュ力が高い人っていうのは上手だし、やっぱりね、相手の話を聞き出す。これは子供も保護者もですけど、保護者相手の時もそうですけど、やっぱり引き出すっていうのは、すごく大事なことですよね。当たり前ですけど、その時に笑顔で、うんうんって言いながら、話を聞くと。いうのは、やっぱり、大事なことになりますね。当たり前ですけど。で、ただこれあんまうまくいきすぎると、僕今喋りながら思いましたけど、保護者の方でめっちゃ喋りたい人いるじゃないですか。ちょっと早く帰ってって思ってても終わらないみたいなね。この人にあんまりこの、それぞれのテクニックをあんまり使いすぎると、こう、いつ帰んねんこいつみたいな感じになってしまいそうな気もするので、まあ、使いようもあるとは思いますが、まあ、いずれにしても温かな関係を作ろう。特に、うまくいかない。この人とうまくいかないなっていう人と、まあ、出会った時に、もちろん同僚もそうかもしれないし、保護者もそうかもしれないし、そういう時に今の5つの、まあ、全部使えたら一番いいんでしょうけど、全部を意識してたら、まず相手の話、耳に入ってこない気がするので、まあ、どれか1個でもいいかなっていう気がしますけども、ちょっとずつ使いながらですね、まあ、多分ね、本当にコミュ力高い人は、これをナチュラルに、無意識のうちにやってるんでしょうね、おそらくね。はい。はい。だから、まあ、自分はそんなに高くないわっていう方はですね、まあ、2つぐらいをセットにしながらいけるといいのかなっていう気はしますし、途中お話しましたけど、さんまさんとかですね、タモリさんとかですね、ああいう方になったような感じでのイメージでですね、自分がこう、コミュニケーションを取るとかですね、っていうことをすると、相手が心地よくなるっていうのがすごい大事ですね。相手が心地よくなると、主体的にどんどんこう話が出てくるという。で、そうすると、まあ、子供であれば言葉のね、ボキャブラリーも増えていくと思いますし、そういうふうにしていくと、1年間通じて見ていったときに、子供たちが主体的に動けるようになるとか、コミュニケーション能力が高くなってお話をしてくれるとか、で、よく聞いてもらった子供っていうのは相手の話聞くようになりますから、 これもすごく大事なポイントになってくるのかなと思います。なので、今日お話しした5つをですね、月曜日からちょっとずつでいいので、いつも意識しとくの無理だと思うんで、ふっと気がついた時とかですね、今日このお母さんと話する時ちょっと意識しようとか、本なんでいいと思うんですが、ぜひ心がけてみていただいたらどうかなと思うので、ご提案させてもらいました。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。またですね、近いうちにお耳にかかりたいと思います。ではまた。